桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。今週も桜井昌司の言いたい放題、時間がやってまいりました。この番組で長くお知らせしてました、そして皆さんにも注目していただきたいと言ってました、今市事件、まあ、やっぱりというか、あ、そうだろうというか、予想通り無期懲役の判決出ました。私は 100% この事件も無罪だと確信してます。一番衝撃的だったのはですね、裁判員の方が映像を見なければ有罪をかけなかったと言ったことなんですよね。80時間ぐらいの取り調べの様子を7時間に編集して、なんか勝又さんが動揺していたとかですね、そのいろんな場面を見てこれは犯人だと分かったと言ってるだそうですよね。やっていない人がやったと言わされる、言うしかない、その怒り悔しさ悲しみ、涙も流しますよ。それは動揺もしますね。当たり前じゃないですか。それよりもなぜそう彼がそういう心境に追い込まれるかっていう、映像を全部見なければ分からないだろうっていうのが私たち冤罪経験者の思いなんですよね。なぜ勝又さんっていう人が商標登録違反という事件で147時間も拘束されたのか、皆さん147時間という時間の長さを想像できないんでしょうかっていう、私本当にこの有罪判決を見ると怒りが湧いてくるんですね。毎日毎日8時間9時間お前が犯人だ、もう勝又さんに言わせればね、50回犯人だと、殺したと認めろ言えなんて言われる、ああいう調べを裁判員の方に1日分私は見てほしかったですね。朝9時に始まって夜10時11時まで続く、その1日分を見ればいいんですよ。そういう日にちが100日間続いたらあんたはどうなるんですかって、私は本当この有罪判決を下した裁判に行ってみたい。私も50年前にこの嘘の自白をさせられて言いました、やったって。もちろん涙も流しましたよ、悔しいし悲しいし。そしていつも泣いてるわけじゃないんですよ。そのなんていうか、人間って喧嘩みたいな状態は嫌いなんで、取り調べ官と冗談言うこともあるし笑うこともある。だからといってそんな映像は、無実の人は芝居してるだけなんですね、お芝居を。それをこの一部可視化をその有罪の証拠とするなんていうのは本当絶望的って言いますかね。もう話してるだけでこの怒りを感じてしまって、私は勝又さん、あの方が無罪になるまでって言いますか、応援するつもりでいます。ぜひこのラジオ番組を見てくださっている方もですね、もしその一部可視化って言いますか、そういう映像で人を犯人と真実としたら間違ってますんで、50年前私たちが嘘の自白をさせられた深川事件のテープを聞いてみてください。本当に見事に犯人役を演じてますんで、そのことをぜひ知っていただきたいと思います。多分このいうような思いは今週も来ていただいている東住吉事件の青木恵子さんも同じように体験していると思います。小山青木さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今市事件って知ってます？
ニュースで見ました、
うん、どう思いますあれ？
おかしいと思った
ねえ。だって DNA とは合わない、それで解剖したお医者さんが自白のような状況はおかしいって言ってるって、要するに客観的な証拠何もないじゃないですか。それなのにね、その自白の一部可視化の映像を見て犯人だなんて言われて、ああもうこの日本の社会って変わんないなっていう思ってまして、そのおかげで我々は刑務所に入れられたじゃないですか。
そうそう、
ね、最高裁で棄却された時どう思いました？
本当悔しかったもん ね。一番最後のね、最高裁に期待するじゃない、
もちろん
無理だと、ね、最高裁、まあ、上告審は書類だけだからって言うけど、他の人の事件と違うって、なんか自分の事件は違うんだっていうね、そういう思いがあるから、 やっぱり無理かなと思いつつ、うん、それでも裁判官をねやっぱり信じるしかないから、その時は信じるわけですよ。
そうだよね。
それでもねあんな紙切れね、うん、バッと送ってきてね、うん、終わりね、うん、刑務所でしょ、うん、ね、クリスは本当
俺、俺が最高裁からのこんなんだけど、規約決定受けた時さ目の前暗くなったんだよ、うん、そんなのはなかった、カーッとしただけ、
うん、じゃああれも向こうが好きだったのかな。
あ、やっぱり2人で別々後半だからね。
そうそう、だからね、棄却、うん、の通知来てね、うん、もう信じられない、何の紙かなと思ってね。
厚さはどのぐらいだったの。
薄い、
薄くない
1枚でしょ。文書なんかちょっとだけでしょ、もう棄却って。
あ、そうだったの、うん、うちは長かったんだよ。あ、判決の中で一番最高裁の決定が長かったの。むちゃくちゃこう、何十ページだった。
それはないわ。
あ、そうだった。
紙切れ、紙切れ1枚、うんうんうん、
上告理由に当たらないでしょ。
そうそうそう、バカにしてるわと思ってね。あちらも上告審の時は本当になんか新たな実験してね、うん、それ出してんのにそれ見ようともしない、うんうんうん、ね、見て見ぬふり、うん、もう初めから有罪でしょ、うん、まあ本当に
最高。でもほら青木さんもよく言ってたじゃん、なんかこの実験してほしい、実験をしてほしいってさ、うん、何ガソリン7リッターさ、うん、やればわかるって。
そう、うん、もう実験ね、だから自白通りに、うん、火つけて、うん、ね、私はだから交際の時に言ったの、うんうん、私がね、うん、ターボライターでガソリン巻いてターボライターで火をつけて、うんうん、ね、私が渋滞また死んだらね、うんうん、裁判官は私の無実信じてくれますかって言って訴えたんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
どう、それ裁判所で、
うんうんうん、それでもね裁判官は職権でね実験やるとは言わなかった。
バカだよね、うん、でもね本当ね、バカっちゃうんだけど。
そうでね、その当時でいろんなね、うん、ところでね、うん、事件が起きて、本当ガソリンの事件が多かったんですよ、
う
ん、
あ、そうか、竹内なんかね、そうそうそう、あ、そうだそうだ、う
ん、なんか荷物のねどっかの会社の立てこもりで、うん、それも本当に、うん、よく似てたの、うん、それで犯人も死んでるのよ、うん、それでもわからない、
ね、だから福知山かどっかのお祭りでガソリン警護官が爆発した
と。そうそうそう、
いかにガソリンがすごいって分かるでしょ、うんうん、
だから ねガソリンの怖さをね、うん、裁判官は分からないのかな。
あいつらだって頭がいいだけだもん、生活再建なんかないじゃん、
ね、とおかしい。
だから俺いつも面会して言ってたよね、うん、絶対これはすぐ分かるって、うん、分かんなくちゃ。だから俺もほらなんだっけ、裁判な言う時になんだっけな、ほら自分でガソリン負けって、うん、それで助かったらね有罪にしろって言ってたんだよ、うん、誰の気だって分かることなんだもんな、あれは本当に。俺もあの時愕然として他人事ながら、うん、だって簡単に分かることをさ、
そう
ねえ、それで刑務所行って、あの時いくつだったんだっけ。
いつ
刑務所行くって決まった時
いくつだろう。40。
刑務所何年いたんだっけ。結局
拘置所はね約12年いてたから。
あ、拘置所12年か。
43かな、刑務所行く時は。
12年も裁判してたんだよ。
そう、
長かったね、うん、あ、そう。
だから刑務所は8年ぐらいしか行ってない。
僕は今女性だけだよね。
女性女子刑務所
どうでした。刑務所端的に言って、
まあ、私はね、うん、人間関係はね、うん、人のことを嫌いな人はとことん言うけど、うん、それは
言うの刑務所で。
嫌いな人はね、
刑務所で、
刑務所で言うよ。嫌いな人はね、
なんて言う
の、その人がおかしなことしたらね、うんうん、バーって本人にも言うし、本人に聞こえてもいい、うん、いいことは言うけど、うん、もうみんなね人のこと好きなの。
何が好き。
人のこと。
あ、他人の噂とかね。そう、分かる分かる。
誰がね仮釈入ったとかね、そうそうそう、どうでもいいの私、そんなんね。
あ、そうだった、
ね、入ったらよかったねって、うん、私はね、あ、よかったね、ほんならもうね、あと本命入って早く帰ったらいいねっていう気持ちなの。本当に私は帰れないけど、うんうん、帰れる人はどんどん帰ったらいいって。これはね、うんうん、私はもう、ずっとそんな気持ち、うんうん、こんなとこにいることないんだから、帰れるんだったら真面目にしてね、うんうん、早く帰ったらいいのに懲罰なんか行かずにとか、うんうん、そんな感じでね、うんうん、で私はもう裁判で勝たないけないっていうのが初めて、覚悟は違うじゃない、うんうん、彼女たちと、
うん、そうだな、
うん、で刑務所にも私はもう他の人と違うし、うん、仮釈なんかもらおうと思ってないよって言って、うんうん、
最初から
言って、もう最初からね、向こうがね、うん、職員がね、うん、なんていうかな、私がやってないって無実ですって言ったらね、うん、そんなことってあるのかなって言ったの、
うん、
でね、うん、何があるのかなと思ってね、
うん、あれ言ったの何年後だっけ。
何年だろう、8年前でしょ、8年9年ぐらい前でしょ。
2000
2008年かな、じゃあ 2008年、7年かな。
ちょっと分からない。俺が最新貸し切って出た後だっけ。俺2005年に出てんだけど。
出た後よね。出てるよね、う
ん、あでもまだその最新とかそういうの
は。だから私が負けた時は奥西さんが最新開始決定出た時なの、うん、だから私すごい希望をもらってね、うん、奥西さんよかったね最新。
2005年だ、
うん、その時に上告で私が負けた時ちょうど。ほんで私は今から刑務所に行かないといけないっていう時だったから、うんうんうんうん、
あでも勝てると思った、
うん、よかったねって奥西さん本当によかったねと思って。ほんで最新のこと知らないから、うんうんうん、1回勝ったらね終わりだと思ってた私、
うん、あなるほどね。そう決まるね。
あの即時広告とか特別広告なんてね、うん、全然あると思わなかった、ね、一回ね、うんうん、勝つことって大変なのに、まあ、確定審はそら一審ね、あの、うん、3回あったけど、うん、まさかね再審も3回あるなんてね思ってなかった。
あそうだったんだ。
だからあよかったねって、あ奥西さんね、うん、これでも死刑からね逃れてね、うん、あの釈放されるわって思ってたのにね。
じゃ あれを希望にして自分は
行った。そうそう刑務所に行ってね、うん、ほんならそんなこと言うでしょ職員がね、うん、いきなりね、うんね、私はいいですよって信じてもらわなくて結構ですって私は言ったの、うんうんうん、私は無実だからって言って、うんうん、ほんならねじゃああなたにねもう事件のことは聞きませんって言ってね、うんうんうん、ほんでそれまたね嫌がらせでね、うん、これは教えておいてあげるけどってね、無期懲役はあの10年でね仮釈の対象になるって言うけど、うんうん、そんなことはねあの今まで誰もなってないからって言って、あそうですかって、私は仮釈なんかもらおうと思ってませんからって言ってバーンって初めに言った。
関係ない、うん、
後で見とけよと思っても私、うんうん、私がね無罪になった時に、ね、あなたどんな顔するのかなと思って、
いた
って
言ったもういなかった、
いないの。もうちょっとしてからすぐ飛んだわ。
3年ぐらいでいなくなっちゃうからね、うん、あの連中 ね、
ねでも顔は覚えてる私あの人は。
あそう、
本当何を言うんかな私にと思って。
そうか、あの刑務所の中ってさ、あのうちのうちって言い方かもしれない、千葉刑務所
自分の家でしょ。そう私たちもそう思うんだね、自分のうち。
そうだよね、あの千葉刑務所はさ、あの何クラブ活動なんてあったんだ、音楽とかさ、うん、あの英語とか短歌俳句とか、あの歌謡クラブなんかもあったのよ、うん、カラオケの、あ民謡、そんなのなかったの。僕
ある
あった、
私も入ったよクラブ。
何入った
の。初めはね絵手紙。
え絵は得意なの。
うん、絵手紙はね、うん、下手がいい、下手
でもいい、
そう手
でいい、
なんかあるでしょ、
言葉とか忘れるけど、
だからね あれはね普通の絵の上手い人じゃ無理、絵手紙。
あそう、
筆の先持ってね、うん、やるから、私は絵手紙を練習しといたら、うんうん、出てからね支援者とか、うん、またなんて獄中にいる人にね絵手紙できるかなと思ってね。
あそうなんだ。
1年間なの。だからそれ習ってやって、でその次転訳。
絵手紙か。あ転字ね。
転訳もね。転訳っていうの。
転字にするやつでしょ。
うん、ピッピッて打つの。
うんうん、
そういう、あのあから全部覚えて、
うん、
最後本まで2年間勉強して、もうそれ以上はやる気なかったから、
あそう
出たらね、目の見えない人が少しでも本読めたらってね、うん、その時は思ってたの。
でも、今やってないけど。その時もあの再審請求してたんだよね。
そうそう、2年。
行ってすぐ再審請求したん
ですよ。すぐじゃないよ。2年ぐらいかかった。
いや、そうだけど、再審請求しますよって意思は示したんでしょ。
うん。
行ってすぐ。うんうん、でなんかやっぱりその刑務官にその一人だけだったら嫌がらせみたいにされたの。
まあなんか面接みたいなね、うん、偉いさんばっかり固まったとこでもあったよ、うん、再審請求されるんですかしますって、うんうんうん、弁護団何人ですとかね、うんうん、そんなことばっかり。だから事件のことはねもう本当に聞かなかったね、あの人たちは。
じゃあそのなんか言ってはその自分の生活だけで、あとはもう表のことは弁護士に任せてっていうこと。
そう、
あの面会来てたでしょ、うん、皆さん
支援者の、
ね、あれはどうでした、支援者の面会って。
私はだから一人の人をね、拘置所からもずっと来てた、うんうんうん、あの寺内さんがねずっと来てくれて、うんうん、私と相性も良かったわけ、うんね、だからその人が責任持って、うん、あのパイプ役になってくれてね、うんうん、ね、まあ、支援する会の情報をあの面会に来て言うと、うんうん、ね、私は私で伝言頼むとか、うんうん、あのそんな風にしてねパイプ役になってもらってすごい良かったよ、心強いし。その
要するに支援者がいたってことはどんな自分の中で存在だったですか。
それはね、うん、本当にあの顔も知らないし、うん、そんな人たちがねあの応援してくれるっていうことは本当心強いしね、うん、ありがたいなと思ってね、何のメリットもないのにね、
そうだよね、
人のためにね、本当にねすごいなって今でも思うけど、
うんうん、そうだよ ね、 ね、
それそういう支援者がついたことはね、うん、あの恵まれてるなと思った。本当に無実争
っててもね、
あの弁護士も決まらない人もいるし、まして支援者なんかつかない人とかね、
う
ん、だったら本当にね自分一人でね再審請求とかできないし、そういう面ではね、うん、私はもうだから弁護士もねずっと変わらずにね、うん、まあ、増えていくのはあったけど、ね、あの減ることなくね、うん、あのみんなずっと一緒にやってこれてね、
そうだね、
すごい良かったな
と。で前ほら再審開始最初に出て、うん、 控訴されたでしょ。あの最初の再審開始決定の時どうだった。
そう、もう嬉しかったよ本当ね、うん、でもあの弁護士が面会に来てね、答え聞く瞬間ね、うん、もう本当に、ね、もうパコパコ
顔見て分かんなかった。
じゃだからね、ほれもすぐに扉開けてちょっとしたらね、もう先生が大きな丸してくれたの、うん、だからああよかったと思う、ね、ほんと力抜けたもん、あよかった本当よかったってね、うん、その時はね本当涙も出たし、うん、本当に素直にね喜べたの、
うん、そうだよな、
あの時はね、
やっぱりあの最初の再審開始決定が一番嬉しかったでしょ。2番ほら2番目っていうか、今度確定した時、高裁の時はもう大体分かってた、勝つって。
私はね勝つと思ってた、うん、あの、うん、もうなんていうの、実験だけでね、うん、途中は危ないと思ったよ、途中はね、
うん、
これひっくり返されるなと思ったけど、
うん、そうね、あのちょっと なんか水島だっけ、
そうそう、あの米山
か、うん、ね、ちょっと本当にフラフラしてね、
そうでも、うん、あのなんていうの、まあ、世間からの情報とかあって、うん、ガソリンが漏れるんだよっていうことまでやったら、ちょっと態度が変わってきて ね、それからこうね、うん、変わって、うん、結局ああもうこの人はこれでね、もう辞めることもあったし、もう絶対大丈夫だった
し、体感ね、
そう、
あ、 もうあと数ヶ月、ね、
だもうそれも恵まれてたなと思った、うん、
そうだよね、
地裁の時もそうだったから、
も
う
だから辞める、地裁の時も辞める、
そう辞めるの、だからね、これ辞めるんだったらね、弁護士になるんだったら絶対悪い判決なんか書けないわと思って、ね、それもね、私にねやっと運が向いてきたかなって、でも そんなね、裁判官次第でね答えが変わるっていうことに私は問題があると思うよ、
うん、
そんな人に当たらない限り一生無罪証明できないから、
う
ん、
そう、あの自分がこう演説になってみてさ、うん、そのどういうシステムが日本の裁判って間違ってると思う、いろんなことを含めて、
だから裁判所がね、うん、裁判所って平等に見ないといけないと思う、そもそも、うん、で警察は有罪の悪い証拠ばっかり出してね、うん、私たちの無実の証拠をずっと隠すでしょ、あの隠せるシステムもおかしいと思うわ、
うんうん、
平等でしょ何でもね、
証拠開示ね、
うん、だから平等でやって、その上で裁判官も警察寄りになるんじゃなくって、うん、で法廷でもね、私たちがまあ、例えば自白してても、うん、その自白書はこうやって作られたんですよって説明してるのに、それをなんていうの、普通に言ってるだけだから想像力がないのよ、どんだけ苦しかって自白したかっていうことがわからないから、ああ法廷でまだ嘘言ってると思って、もう初めから有罪ありきのね、うん、そんな考え方がおかしいし、
本当にだから今その青木さんが言ってさ、うん、そのこうしましたああしましたなんてのは無駄な時間じゃん、だからその録画して、うん、その調べ室に録画入れて全部やれば簡単な話でしょ。
そう、
なぜそれやらないかってね、その
そうそう、
なぜか分かる、
んあの警察がね、あのできないからでしょ、
殴ったり蹴ったりできないから、
そうそうそう机叩いたりね、
そうだよね、
声出したりできないから、自分たちのだからね保身ばっかりでしょ、
そうだよ ね
自分たちの失敗も謝らないしね、うん、自分たちのことばっかり考えて、うん、何のためにね、私はねそんな刑事とかね、
うん、
刑事になるときにね、自分はどう思って刑事になったのかなっていうことを忘れてね、うん、その組織に入ったら変わるのかもわからないけど、でも自分はね、あの、まあ、犯人悪いやつは捕まえるんだっていうなんか正義感みたいなのがあって刑事に憧れるんでしょ、
うん、
ね、それを組織に入ったらコロッと変わってね、うん、無罪のもんでももう白と思うなよ黒と思えとかね、そんなことを教えながらやってるっておかしいよ、
ね、そうだよね、
うん、だからね、もう裁判官もおかしいしね、何のために裁判官になったので、うん、じゃあ裁判いらないと思っても私12年もいらなかったよ、もう初めからあなた有罪って1回でいいよ私、
この後じゃあその辺ちょっと聞くとして、うん、ここでまた曲を聴いていただきたいんですけど、
はい、
そう、なんか聞きたい曲あります、なんでそう横見てそうこの鼻で笑うの
何の歌って言われても分かんないもん、桜井さんの歌でしょ、
そうです、あのこの刑務所で作った歌なんだけど、
全部刑務所でしょ、
そうそうそう、あの千葉刑務所で音楽クラブがあって、そこでその俺トランペット吹いてたのよ、トランペット、
そう、
そう一応昔は、ね、今ダメだけど
今ダメでしょ、
それでそんなことその時作った歌で、あじゃあ母ちゃんにしようか、
ああ私なんか、
うん、この歌ね
詩だけは読んだ
り、めったにそう、めったに、じゃあ今日あの母ちゃんをお聞きいただきたいと思います、
僕が手錠されてからいろんなことがあったろに、悲しみの晴れる日を待ったろうに、 つむいた背中に苦しみを背負ったままで、うつむいた背中に悲しみをこらえたままで、待ちわびて待ちわびて行ってしまった。母ちゃんつぶやけば
いい。母ちゃんお聞きいただきました。青木さんはね、今度5月2日に第1回公判がっていうか、最初の最新の公判が始まって、なんか検察官は有罪立証しないって言ってよかったですね、本当、
うん、
ね、ほっとしたでしょ。
ほっとしただけで、でも喜びは湧いてこないの、おかしい。
当たり前でしょ、だって、
うん、そうなのかな、うん、で周りがね、よかったねって言うから、うん、あ、よかったんだって。
分かる分かる、俺もそ
う。なんかすごい冷めてんの、なんだろうねと思って、わけわかんない。
最初の再審開始かっていうのが一番嬉しくてさ。
そうよね、
高裁になってくとちょっとでさ、うん、
それ
最高裁だったら当たり前だと思ってさ、
あの無罪、そっか、最高裁まで行ったんだ、特別国まで、うん、私なかった
もん。でもそんなこと言えばってんじゃない。それでさ、青木さんさ、実際無罪って言われたら本当に体軽くなってホッとするよ。
あ、無罪判決もら
った、すごい。だからぜひ楽しみにしてて。でも俺がちょっと今ちょっとイラッとしてるのはさ、検察官はね、有罪と言わないかね、無罪とも言わないんだって。
そう、
どういうことなんですかね、
わからない。
そこあいつら腐ってるよ、本当ね。
だから無罪論告してくれるのかなと思ったらしないみたいな。
当たり前じゃん、だって
ね、意味わかんない。
さっき言ったけど、本当無責任っていうかさ、うん、何も責任取らないじゃん。
そう、
でどういうとこ変えればいいって、もうその冤罪をなくすためには。
だから
青木さんの経験から言って、
私はもう取り調べ室を、うん、もう全部ね、うん、一部とかでダメよ、いいとこだけ撮るから。
そうそうそうそう、
全部録画して録音して、うん、私その上にまだ弁護士がね、横にいないと、うんうん、もう何も話す必要がないと思うの、うん、なんか弁護士言ってたらもう言ってくれるじゃない、弁護士がね、うん
う
ん、
外国はそうなのよ。
そう、私もそれ聞いた。
ただ外国の場合なぜそれができるかというと、48時間とか短い、日本は23時間でむちゃくちゃ長いんだよ。だからシステムが間違ってんだもん。
そうそう、
根本的にあの刑事訴訟法みたいなの変えなくちゃいけないんでね。
そう、もう時代はね、うん、変わってるのね。
そう、それでほら可視化っていうのもさ、うん、そうするとお金がかかるとか言うんだよ。だから俺この前ちょっと話したんだけど、 IC って知ってる？ IC レコーダーって知らない？え、まだそこまで追いついてない？
何かな、もう機械弱いの全然わかんないよ。
要するにこのほら取材されるときおこでしょ、記者が目の前にポッと、
あ、置いてる、
あれが IC って、あれが何十時間も録音できるんだよ。
ん
だからそれであれを一人 2,3,000 で買えんだよ。あれを全部の警察官に持たせればいいってしょってことなんだ、とりあえず。
そうよね、
簡単でしょ。そしたらそれやる気ないんだよ、とにかく。
そう、自分ならやりたくないから。
そうで、そうしたら怒鳴れないし、殴れないし、
そう、
脅せないし、
ね、
嘘言えないし、だから、だからやっぱりそういうことから、まあ、なんていうか訂正しないとダメだよね、日本ってね。検察官はどう思う？
検事？
うん、
検事もおかしいでしょ。
だって証拠隠してんじゃん。
うん、で警察が間違ってることをね、検事が直さないといけない。
本当は ね、
それで起訴したらいけないでしょ。
うん、
もし証拠もね、
うん、
だから証拠も動機もないのに、なんで起訴できるのかなってね。
そうなんだよ、深川事件もそうだった。
証拠ないもん、
うん、
じゃあね、ターボライターで火つけた、ターボライターどこ、うん、ね、うん、
見つかってないでしょ。
そう、ほね、
当たり前でやって
る。ガソリン抜いたってポンプね、うん、ポンプのお店もね、しずみさんの顔を見せてもね、うん、いや、この人が買ったとも言えないって言ってんのよ、うんうん、ほなポンプもね、
出てこない、
出てこない。
だから俺そもそもさ、そういうことを起訴した責任っていうのあるじゃん、
うん、
それを取らせるようなシステムにしなくちゃいけないと思ってるんだよね。
ねえ、
だからさ、青木さんってほら冤罪仲間の力になりたいって言ってくれてるでしょ、
うん、
それを今後ともやってくれるんでしょ。
私今も手紙出してる。
ありがとう。俺あんまり出さない
ん
だ、今後あんまり出してないんだけど、俺は
やっぱりね、
女性の感覚とやっぱり男の違いかな。
私はだから、うん、絶対その人の誕生日とかね、誕生日に手紙ね、うん、いつも来なかったらすごい悲しいもんもうこんだけ支援者もいじめるのに誰も私の誕生日に手紙くれないのとかね。
俺出したじゃん。
すごいこだわるもの、同じだもんね、誕生日
1月24日
にする。本当に
変だよね、本当に。で今後俺今国賠裁判ってやってるんだけど、う やっぱりね、その青木さんの戦いもその何も証拠もなく起訴したっていうことを追及しなくちゃダメだって、やっぱり、うん、徹底的に、うん、責任問わないと。だから責任問われないからあいつらはいつまでものほほんとしてるんで、今後どんなことしたいと思ってます？勝った後は。
勝った後、うん、勝った後はまだ裁判、その国賠かなんか、うん、しますよ。
やる、
まあ、当たり前でしょ。
あ、ぜひそれお願いします。
とで、あとはね、うん、あの獄中の人たちの手紙出すのと、うんうん、で、まあね、全国っていうかお世話になったところね、うんうん、やっぱりお礼をね、
そうだよね、うん、
行かないといけないけど、うんう
ん、まあそれは慌てないでさ、うん、まだ時間あるし、ね、無罪になった後に8月で無罪になるんだから、その後きっとあちこち呼ばれるから。
そう、呼ばれたらね、う
ん、絶対行って、
行ける範囲で ね、
そうね、
まあ、親のこともあるからね。
そう、
まあ、
それが大事だからね、うん、
だからそれで行ってね、まあ、で、まあ、その行った時に、うん、たまたまそこに刑務所があったらね、うん、面会もね、
そうだね、うん、はい、
あの、
はい、あの2回にわたって青木さんの話聞いて、これからもね、仲間として一緒に戦ってきていく気持ちを確認できて安心しました。これからもぜひね、一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
青木さんのお話を聞いてですね、やっぱりその痛み、悲しみ、辛さ、あの同じに体験したっていうのは本当にこう話さなくても分かる部分があってね。そしてそのやっぱり青木さんと私の違う部分っていうのは、ね、やっぱり彼女がその実際に娘さんを亡くされてね、そのいろんなこうトラウマみたいなのを持ってるっていうところがあります。私の場合はその二十歳で逮捕されたおかげでその、ね、若かったから何もない、その部分はちょっとね、その彼女の部分分かんないんですけど、まあ、彼女自身がその冤罪の思いを抱えて仲間のために力になってくれるということは本当に嬉しかったと思います。まだまだたくさんあの日本には冤罪者がいます。このラジオを聞きの皆さん、ぜひあの冤罪の声にですね、声を心を開いていただいてご支援いただければありがたいと思います。今後とも桜井少女の言いたい放題、いろんな冤罪事件を取り上げていきますので、どうぞ応援してください。よろしくお願いします。今日はあの時間がありません。これでお別れしたいと思います。また来週。
明日を信じてる、そうさみんな、そうさ
みんな。この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーに数回の提供でお送りしました。
いつか夢の朝がゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね。